村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、やってまいりました。
毎度どうも。
暑くなってまいりまして、
うん、
夏といえば何ですか？
かき氷、
スイカ。
はい、全部カット。はい、
あれ
これはね、僕が悪かった、出し方が悪かったですね。ヒント、
はい、
8月5日から始まります。
8月5日、
ある意味もう始まってますけど。
え、
はい、何ですか？
始まる、全然わかんない。
今年は記念すべき100回大会です。さあ、
大会？
はい、
夏にある大会といえば何ですか？
花火大会。
いや、甲子園。
ああ、正解。さすが下平さん。そうですよ、いわゆる甲子園野球ですよ。高校野球の甲子園大会。じゃあいきなり問題だもん。正式名称なんだ？
何でしたっけ？
全国高等学校選手権大会。
おー、岩田さん素晴らしい。
あ、正解。
野球って言葉入ってないのに。
本当だ。
高校の単なる大会、うちは高校だーって、うちこそ高校じゃーっていう、そういう大会になりますね今のね。
そうですね、
素晴らしい
素晴らしい。でもね、だいぶ惜しかったですよ。全国高校野球選手権大会、
おお、
ね、それの甲子園大会っていうのが8月5日から今年2018年は開かれるわけですが、今年ね100回目なんですって。
おお、
1世紀。
そうですね、1世紀ですよもう、これをね、100回を記念してね、そんな雑貨店でも取り入れてみようじゃないかと。
おお、
こうなんていうんですかね、もともとスポーツ番組ですから我々は。
初めてっぽい。
何がですか、もうスポーツ番組として名をね、もう馳せてるでしょ。もう3人ともスポーツ狩りだ今日。もうどれぐらい詳しいかって言ったらですね、朝日新聞と日本高等学校野球連盟が主催してるんですよってこと僕は知ってますよ。
それは知ってる。
あ、知ってた。そうですか。
それは大丈夫。
朝日新聞だなっていうのは知ってたんだけど、日本高等学校野球連盟も主催してるんですね。
高野連ってやつですよね。
そうそうそう、高野連、高野連。あ、そっか。高野連って言うとピンとくるや。そっか。行ったことあります？甲子園、高校野球見に。
ないです。
高校野球ではないですね。
あ、高校野球ではなく、
プロ野球は1回だけ見に来ましたけど。
阪神戦を見に。
阪神戦、一応阪神ファンなんで。
あ、そうですか。阪神どこ戦？
巨人戦でしたね。もう随分昔ですけど。伝統
の一戦じゃないですか。その時ってどこ座りました？
ライト側の外野 B 席。
外野 B 席。おいくらでした？
安かった印象です。
そうですか。安かったというぼやっとした答えでしたけども。
もう20年ぐらい前。
高校野球はね、外野席ね、無料なんですよ。
おお。
しかも外野席って高校野球だけに限らないと思うけど、2万席もあるのね。2万席無料。そしてね、他の席も随分とお安いの。バックネット裏、まあ一番いいとこですね。2000円。
安い。
内野自由席1500円。でも子供は600円ですって。
ああ。
でアルプス席、アルプススタンドって言われてるとこ、
はい、
ここもね600円ですって。
だ
からプロ野球の3分の1から4分の1くらいなんですね。
あ、そんなもんでしょうね。
まあ、お金儲けをね目的にしてるわけではないのでね、なのでね、スタッフもねボランティアなんですって。あれ 多分ウグイス城とかあの辺でしょ、
うん、
あとね審判、
うん、
あの方々もね無償なんですってよ。
へえ、
ほーらもう下平さんやる気なくなっちゃった。
え
無償ではできないよと、ね、ウグイス城だって私はやってやらんぞと、うん、やっぱねお金かかったりするのがダメなんでしょう ね、 あのね優勝してもね、うん、パレードとかしちゃダメなんですって。
あ、
この辺もねピシッと規約に書いてあるわけなんですよ、などというあたりをね本日はお送りしてみたいと思う村内雑貨店なわけですよ。
はい、
それじゃあそろそろ参りましょう。今週も村内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。沖縄でミュシャ展が開催されていたのはご存知ですか？この展覧会で私が印象に残った作品の話をしています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
村内雑貨
店。さあさあお二方、
はい、
高校野球に興味はありますか？
うん、
お、岩田さんのこの消極的な返事ここはねスポーツ番組村内雑貨店ですからね、高校野球ね詳しくなっていただきたい。
うん
うん、
まあいらんことをねそもそもね高校野球は第1回が開かれたのは何年かと言いますと、
はい、
100年前ではないんですよ。途中でね戦争があったりしましたので、お休みがあったので、
うんうんうん、
第1回大会はね1915年。
お
で、この頃ねなんで高校野球大会始まったのかっていうと、この頃はね学生野球が盛んだったんですね。
へ
ー、今でいう大学野球ですね、
うん、
これがね大流行してたんですよ。
うーん、
特にね、まあ、今でも伝統の一戦である早慶戦、早稲田対慶応、
はい、うんうん、
この最初のね早慶戦、野球の早慶戦っていうのは1903年に開かれてます、
うん、
大学野球、はい、学生野球の方ですね。でね、1903年ってどういう年かっていうとね、広島県の呉市にね海軍工廠、軍事工場ですね、
うん、
これができた年、
うん、
日露戦争開戦の前年です。
おお、
まあ、こんな時にね野球を始めてるわけですよ早慶はで、早稲田大学の野球部が慶応大学の野球部にね挑戦状を叩きつけたんですね。
おお、
この時ね早稲田はまだね創部1年目なんですって。で慶応はすでに創部20年。
おお、
もうね勝負にならないはずだったんですね
うん、
うん、
ところがね早稲田頑張ったんですよ。結果はね11対9で慶応の勝ち、2点差まで詰め寄ってるんですね。で早稲田よく頑張ったじゃないかってことで慶応がね早稲田の健闘を認めるんですね。この辺もね慶応懐が深い、
うん、
でよく頑張ったからじゃあ来年から定期戦やろうぜってことになって始まったのが早慶戦です。
へ
え、まあね、もともとライバル校ってこともあってこの野球で勝負ってなると盛り上がるんですね、
うん、
盛り上がりすぎちゃったんですよ
はい、
1906年3年後の大会ですね。ここではですね、
うん、
第1試合に勝った慶応が、
うん、
早稲田の開祖大隈重信の、
うんうん、
家とかね、それからね早稲田大学の正門前に押し寄せてバンザーイバンザーイってやったんです
盛り上がりすぎだ
そして、ね、第2試合では早稲田が勝つんですけども、
うん、
もうやること分かってますね、 福沢諭吉の家の前とか慶応大学の正門にいてバンザーイバンザーイってやり返したんだよね。これのねとばっちりを受けるのがね今度は学習院大学なんですよ。学習院大学は審判を務めたんですこの試合の。こっちに有利な判定しろって脅迫状が送り届けられるんですね。というわけで第3試合は無期延期になりました。ね、こういう問題が起こっちゃったのでこれまずいんじゃねえかと、
うん、
それ以外にもねわざわざ留年して野球やり続けたりね、授業にも出ないでね野球の練習してるとかやってたんですって。
うん、
ね、あんまり留年続けるもんですから、
うん、
生徒がね新人教師より年上になっちゃうこともあったらしいですよ。大丈夫かしらあそこの大学。でこんなことがありましたので新聞にね叩かれるんですよ。野球ガイド論っていうね22回シリーズの連載組まれちゃいましてね。これを組んだのがですね東京朝日新聞。
お
1911年に野球とそのガイドっていうタイトルのまあコラムというか記事をね22回シリーズで掲載します。どんなことが書いてあったかというとですね、
うん、
近年野球の流行盛んなるに従いて兵風百出し青年指定を誤ること大きをもって本誌はしばしばその真相を記して父兄の参考に供するところありたり、しかるに野球に供せる一派の人々は本誌の記事が己に弁ならざるをもって主従卑劣なる手段をもって本社に妨害をなし、あるいは担当記者に対して迫害を加えんとす。しかれども本社が青年の前途に対する忠実なる優劣はこれによってますます切ならざるを得ず、ここに数名の記者を発して教育に関係ある先達の公平なる意見を聞き、もって最後の鉄腕となさんと欲す。
勢いだけは感じましたね。
感じましたね。
もうね流行りすぎちゃって若者がダメになってるぞと、
うん、
でこういう記事書くとすぐ、まあ、今でいう炎上ですね、
はい、
炎上クレーム言ってくる人がいて自分のプラスにならんから、あるいは自分のマイナスになっちゃうからって言って、うん、卑劣なる手段を持って本社に妨害してきたり担当者に迫害加えてくるやつもいると。それでも我々は若者の未来を心配してるから書くんだって言って、
お
野球は害悪だっていう論を、ね、展開していくんですね。で教育に関係ある人たちの公平な意見を聞こうじゃないかって言っていろんな人にインタビューします。
うん、
でね著名な教育者によって野球批判の意見がね載せられるんですよ。
はいはい、
例えばねこんな意見がありますね。野球っていうのは悪く言うとスリの遊びだと。
ほう、
だって常に相手を騙そう騙そうとしてるじゃん。だってベースを盗もうとするんだぜ。で目を四方八方に配って神経を鋭くしてやる、あんなもん詐欺がやることだっていう風に誰が言ったと思います。こんなこと
誰でしょう。
ニトベ稲造さんです。
お
この方ね、その当時の学生野球でね一番強いって言われてた第一高等学校の校長なんですよ。
お
第一高等学校って今で言う東大ね、
うん、
そこの学長があんなものはスリの遊びであると断じてるんですね。他の方々もいろいろ書いてましてね、代表的な意見を言いますと、野球の選手は授業料なども免除して試験なんかも手心加えてもらってるんじゃないのと、
うん、
それからね打ち上げだって言っちゃ牛肉屋とかね西洋料理屋に行って堕落の方向に近づいてるとかね、うん、あとはねすごいのありますよ。あのスポーツは右手で投げてで右手に力入れて球を打つじゃないかと、だから体の右側ばっかり発達してバランスが悪いって。あとはね、手のひらに強い衝撃受けるからその衝撃が脳に伝わってバカになるって書いてあります。もうねこの辺難癖、ヤジが下品とかね、校庭の広いとこを独占してるとかね、用具が派手だとかね、
派手
難癖がねいっぱいついてんので、これをね展開したのが最初に言いましたけども東京朝日新聞なんですよ、
うんうんうん、
今でいうね朝日新聞の東京本社、
うん、
今はもうね、
うん、
スポンサーやってるじゃないですか高校野球の。
そうですね、
そこがね平気でこんなことを言ったんだから、まあ、うん、 マスコミの皆さんの意見の変わりようったらっていう感じですかね。でもね、これに対して同じ朝日新聞だけど大阪朝日新聞、
はい、
大阪本社の方ですね、こちらはね逆の意見書いてるんですよ。好意的な意見書いてるの、で4年後の1915年に大阪朝日新聞が第1回高校野球選手権大会を主催します。だから大学野球はね、なんかいろんな意見があってこんな否定的な意見もあるけども、そんなに悪いもんじゃないから、じゃあ高校生にもやらせてあげようよっていう風にして高校生にやらせてあげたんですね。でね、朝日新聞、東京朝日新聞はそれやられちゃうと立場がないじゃないですか、しかも同じ朝日新聞だし、そうでね、こんな風な意見を載せるんですね。東京朝日新聞としてはもちろん意見を変えるつもりはないんだけれども、我々が野球界を監視して指導して健全な方向に向かわせなくてはならん、だから我々も講演しましょうっていう説明をして
奇弁ですね。
まあね、おっしゃる通り奇弁ですよこれは。まあそういったところは割とありますので、でこれが1915年16年あたりなんですけども、このあとすぐにね1924年に甲子園球場が作られるんですね。ですぐに高校野球大会で使われるようになります。で甲子園っていう名前ですが、これはね岩田さんが割と知ってるんじゃないかな。なんで甲子園っていうかご存知ですか？
大体は。
おっと。
木の稲の年にできたからですよね。
素晴らしい。実感十二支のね。
はい。
甲と根の年ですよね。
そうですね。
素晴らしい。岩田さんもオープニングのぼやっとした感じが嘘のよう。そう、だから甲子ってつけて甲子園なんですね。甲子園ってね、応援で禁止されてることがあるんですけども、これ高校野球に限らずプロ野球でも、クイズ
鳴り物 NG じゃなかったでしたっけ。
今僕はクイズって言い始めたでしょ。なんそういうクイズ下田岩太ら鳴り物じゃないんです、禁止されてるの。プロ野球でも高校野球でも甲子園では禁止されている応援方法、さあなんだ、
なんだ、鳴り物じゃないし、
さあなんだろうか。
風船は名物だし、
風船名物ですね。あの風船はね、これを禁止されたから風船使い始めたんですよ。
え、
花ふ、違う、紙吹雪。
嬉しいですか？
ダメですか？
いや全然もう最高ですよ。
知ってたら綺麗じゃないですか。
す、ね、すごく合ってます。嬉しいでしょ。僕も嬉しいですよ。
違うんだ。
いや嬉しいです。本当に合ってます。正解です。
え、正解なの？
ええ、正解なんですよ。本当嬉しいですね。紙吹雪とかね、紙テープ禁止なんですよ。
ああ、
禁止されている分、今下平さんのうちで待ったらいいですよ。それをバーッと巻いたらいい、巻いたらいい、今日も店長に勝ってやったってお祝いしたらいいですよ。昔はねやってたんですって。
へえ。
だけども風向きによってはね、周りの住宅街に飛んでっちゃって、
ああ、
迷惑になるから紙テープ紙吹雪禁止。
うん。
あともう一個ね、ウェーブも禁止なんですって。
へ
え。まあ理由は分かりませんよ。
うん、はい、
うるさいんじゃないですかね。うるさいとかそんなことはないか。
ない、
うるさいのは性能がうるさいですもんね。
うん、
まあ、とにかくウェーブね禁止なんですって。あとは甲子園といえばね、高校野球球児たちが持ち帰るものといえば何ですか。
土、
甲子園、
そうそうそうそう、土。この土ってやっぱりね秘密があるんですね。どこの土って決まってるわけではないんですよ。これいろんなところの土をねブレンドして使ってるんですね。で中にはね中国の福建省の土なんかを混ざってるそうですよ。
へ
え。もともとね甲子園付近の土っていうのは色が白くってボールが見づらかったんですって。
なるほど。
でこれじゃあのプレーに支障があるっていうんで、最初は淡路島のね黒土を混ぜたりしてたんだそうです。でこの土がいいねってことになって、でよりその後ね研究も続けて一番いい土をっていう風にブレンドしてるそうです。でもまたね 時期によってもブレンド違うんだそうですよ。
え、
すごい。
こだわりって
こだわり
こだわり店長のコーヒー店みたいなの、ね、雨が多い時期は砂を多くするんですって。
うん、
水はけが良くなるように、うん、あと夏はね、うん、日差しが強くてもボールが見やすいように黒土を多くするんですって。やっぱこの辺もプロの仕事なんでしょうね、うん、それからね芝生、
うん、
甲子園に限らないんじゃないかなと思うけど、プロの球場っていつ見ても芝生が青々してませんか。
あ、そうですね、
青いですね。
でも芝生ってね枯れるじゃないですか、
うん、
あれね少なくとも甲子園の芝生は二毛作なんですって。
お
ん、だ2種類のね芝生を植えてあって、
お
緑になる時期がいい具合にずれるようになってるんですって。だからね少なくとも野球やってるシーズン中はずっと緑のままでいられるんだそうですよ。
うん、
いやこれもまたプロの仕事、
うん、
そしてプロの仕事とはあんまり関係ないアルプススタンド、
はい、
なぜアルプススタンドなんていう名前がついてるんでしょう。
なんでだ、聞いたことある気がするけどな。
おっと答えてみますか岩田さん。
いや全然ちょっとまだ分かんないです。
じゃあお教えしましょう。
ええ、
店長得意になってお教えしましょう。
ええ、ぜひ。
このスタンドはですね1929年に増設されてるんですね。でなんで増設されたかっていうと高校野球の人気が高まって人がね入りきらなくなったんですって。でより多くの人に見てもらうために増設をしました。でそこにやっぱりね高校野球ファンとかそれから学生たちがね集まったんですね。でその当時の学生の服といえば、まあ、今でもそうですけども白いシャツ。でこの白いシャツを着た学生たちで埋まったスタンドの様子を見て漫画家のね岡本一平さん、この方岡本太郎さんのお父さんなんですね。
へ
え。この方がそのスタンドはまた素敵に高く見えるアルプススタンドだ、上の方には万年雪がありそうだっていう一文を付した漫画を主催の朝日新聞に寄せます。でここから朝日新聞がアルプススタンドって言葉を使い始めて一般にも広まったそうなんですね。
へ
え。でねヒマラヤスタンドっていうのもあるのご存知ですか。
知らない
これはね知らなくても誰も責められない。1936年には外野席を拡張工事を行いまして、うん、朝日新聞はね調子に乗っちゃったんでしょうねアルプススタンドに続いてこれをヒマラヤスタンドって名付けたんですけども、一つも定着せずに今でも単に外野席と呼ばれています。というわけで甲子園大会高校野球についていらんことに詳しくなってしまったお二方、
はい、
はい、
今年もね高校球児の皆さん頑張っていただきたい。
うん。
でもね残念ながらね今年は去年を超えることはできないんです。
ん？
これはもう決まってるんですよ。
なんだ？
なぜならね、
うん、
高校野球甲子園大会ってね毎年キャッチフレーズを決めるんですが、
うん、
今年のキャッチフレーズは本気の夏100回目、100回大会らしいじゃないですか、
うん
うん、
でも去年がね自分史上最高の夏、去年最高を記録しちゃったので今年はもうねそれをね超えることはできない。なんでこれにしちゃったんだろう99回大会
100回を目前にして最高の夏です。
やるなら今年じゃない
まあね
100回目最高の夏とかそういう感じ、うん、なんで今年にしなかったんだろう先を見越してやらないと先を見越すといえばね今気温がねどんどんどんどん暑くなってて、うん、もうバカみたいに暑いじゃないですか。
はい。
だからね葉の中ね直射日光を浴びながら野球するっていうんだからね球児の皆さんのみならず応援の皆さんスタッフの皆さん、
う
本当にね、熱中症と気をつけて、
うん、
頑張っていただきたい。それだけは本当に気をつけて、
はい。
それから岩田さんの好きな阪神タイガースの皆さん、
はい、
夏の期間は死のロード、
はい、
はいはい、
その間ね本拠地の甲子園球場高校生たちに占領されちゃうから、
うん、
タイガースずっとアウェイなんですよね。
ずっとアウェイですね。
そうみたいですね。
でも今だいぶ死のロードって、まあ、言わなくはないのかもしれないけども、
うん、
まあ楽になったらしいですよ以前より。
そうですね。
そもそもね、うん、なんで死のロードって言われるようになったかっていうと、
うん、
1960年代から70年代は阪神タイガース京都西京極球場で試合してたんですってね。
あー、さすがに知らないな。
もうね、阪神ファンとして知っておいてください。
はい。
そして同じ阪神ファンの仲間に言って、
うん、
知っとるがなーって言われたらいいですよ
関西弁で。
そのね、京都ってね、夏暑いんです、
はい、あー、だからか。
京都の夏は油照りっていうぐらいで、
うん、
むちゃむちゃ暑いんですよ京都って。で冬は寒いしね、あそこ、
うんうん、
でそこで連戦組まれてたので、まずそこが嫌だと、
うん、
でそこからね日本全国回るんですよ、
うんうんうん、
でも60年代から70年代でしょ、
はい、
移動がね今ほど快適ではないんですよね。
うん、
まずね新幹線とは限らないの、
うん、
在来線とかね長距離バスとかねそういうのも利用するんですね。
きつい。
そうなんです。そしてホテル、今だいぶね、まだまだ日本には高級ホテル少ないとかね言われますけども、それでもまだ良くなってきたじゃないですか、
うん、
その当時ですからね、一流選手以外はねホテルも相部屋であんまりよろしくなかったんですって、
うん、
これはもう死のロードでしょ
う。そうですね。
今はね各地にドーム球場もありますんで、
うん、
気温なんかもねコントロールできるのでだいぶ楽になったと思いますけども、うん、そんだったらむしろ高校生に京セラドーム使わせてあげればいいと思うんだけどだって甲子園はナイトゲームもできるでしょ。
できますね。
そっち阪神が使えばいいのにって思うけど、
うん、
そういった提案を岩田さんから、阪神ファンを代表して阪神球団の方にこの後していただく予定ですので、岩田さん頑張ってくださいねその様子を雑貨店のおまけとしてどうしよう、これで岩田さんが本当に取ってきたら
そんな勇気ないんだけど
期待して待っていますじゃあ皆さんからね岩田さん頑張れっていう声をメールでお寄せくださいそれじゃあそのメールアドレス等の宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P SONNIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
リスナーの皆さんの中にももしかしたらね元高校球児とかね、
うん、
現役高校球児いないと思うんですよ、
うん、
おっさんホイホイだしこの番組にそういった、ね、方いらっしゃいましたらば、甲子園の思い出とか、
うん、
高校野球の思い出、
うん、
お寄せいただきた。甲子園の土持ってらっしゃる方、
おお、
見てみたいですよね、
うん、
まあ、で多分直接見ることはできないんだと思うんだけど、
うん、
まあまあまあ言うてもただの砂ですでもそのね、ただの砂にいろんな思い出を求めることができるのが 実際にやった人間の特権ですからね、大事にしていただきたい、じゃあそんな雑貨店は今週はこれまで。
はい、
そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。